こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。今日はですね、意欲を通じかうことについてお話ししたいですね。意欲というもの、いろんな意欲がありますけれども、主だった意欲、学習意欲、そしてやっぱ子育ての意欲です。そこが意欲だなと思いますね。これがやっぱり社会全体のね、原動力ですね。でこの学習と子育ての意欲というところが一番根幹をなす部分なのですけど、まあ我が国日本では出生率はまだ低迷しておりますね。でさて、このやっぱり学習というのはやっぱり最も意欲的な部分ですね。我々がね、こう生まれ落ちてきて、この勝手のわからない社会でね、なんとか生きていきたいから学校に放り出されて、そして学び始めますけれども、学校でねの学びっていうのは、私自身も思いますけど、なかなか心地よいことばかりではありません。乗ってくると楽しいですけれども、なんせいろいろ勝手が違うような気がして、けど、まあ大人になるとやっぱりこう固定概念をね、覆すことができてよかったなと思うのが学びですね。この学びというのは、学校での学びというのは、まあ社会での学びのね原型であって、まあ助走路であるんですけれども、やっぱり感慨深いものがありますよね。そしてまあ我々はその社会に出ると間もなくやっぱり結婚をしてね、今度は子供を授かるという立場になりますね。で子供を授かるということ、そしてまあそれがまず出会いですね。やっぱあの子息との出会いというものは非常に衝撃的であって、そしてまずその婚約者との出会いですね。やっぱ婚約者とやっぱり婚姻関係を結ぶことによって、やっぱ心のやっぱ心象風景が広がるわけです。で我々のね、一人身としての心の動きがね、いかに不自由かということを思い知るわけです。そしてその少々自由になったその心の中でね、やっぱ子供と向き合っていきます。責任重大でもあるし、発見でもあるし、喜びでもあります。さて、まあ所得の大半を注いで、そして子育てが始まります。これはとてもやっぱりでも有意義なことですね。やっぱ子供というのはやはり他者であります。自分自身ではないです。少し性格も違います。自分とは得意分野も違うことがあります。なのでまあ近代においてはね、まあ公教育というものがあります。社会というものを教えてくれるわけですね。やっぱりこの家庭教育だけではまあなかなか社会を教えるということは難しいわけですね。社会というのはバランスが必要です。バランスよく科目が配置されていたりとかね、やっぱり最先端の研究に目指していたりするというところが公教育の良さですね。もちろんそのご自宅に帰ってきて家庭教育もされます、ね、やっぱ家庭教育の役割っていうのはね、やっぱり意欲ですね。日常を生き抜く意欲というところがね、やっぱ家庭というところです。生きていく喜び、時間をつないでいく喜びということ、これにそこにね、日常というところに愛がありますから、社会、やっぱり学校においてまず社会の前半戦に出ますね。そしてまあやっぱご自宅の中に日常がありますね。この総合を体験することでですね、やっぱ学習が始まるわけですね。人間はやっぱり多かれ少なかれ何らかの固定概念を背負って生まれてきますけど、その固定概念のを正当化してね、そこに渦漏れているだけではない新しい学びをね、この人生で味わうことです。 やっぱり実際こう頭と体を動かさねばね、学ぶこともできない、実践することもできません。昨今ね、だからコンピューター化であるとかによってね、人間の役割がなくなるんじゃないか。それはそうですね、ある意味仕事はなくなる仕事もあるのでしょうけど、人間の学びに終わりはないです。まだその学びが必要となる場所においてね、人間のやっぱり役割があります。そして存在がありますね。これからも人間は生きていきます。重い日常を背負ってね、人間の日常が重いというところにおいて仕事があるわけです。だから仕事はなくならないんですね。実は我々がこの日常を生きるということの重みっていうのは感じているわけです。実はね、それに対するものとしてお仕事が生まれてきたわけです。そして我々は日常を重いと感じ続けている以上ね、それに対するお仕事がある。それはだからいわゆる真理とつくお仕事だけではないわけです。いろんなお仕事です。運輸もそう、製造もそうです。だからこれからの時代のやっぱり製造業もあるでしょう。そしてまあこのインターネット技術、情報化というものもね、一段落しましたが、これも我々の日常を助けてくれるものであるけれども、置き換えるものではないんです。我々の日常は続きますね。学びも続くんです。さてだから我々はね、これからもね、この子孫を紡いでいってね、この日常を意欲的にね、深めていくということね、これを続けたいですよね。だから出生も続きますね。子孫も続くんです。我々がね、この実際肉体を持ってね、生きるということが学びなんですね。だから意識だけであれば固定概念の底に沈んでいてもいいわけだけど、実際生まれてやってみることでね、いかにそれが固定概念だったかを気づくんですね。うん、やっぱり時空間という中でね、実際やってみると思い込みと違うところがいっぱいあるわけです。そしてね、まあそう、不勉強をだから芸術的に正当化する人たちっていうのは少し注意が必要でね、たとえ辛くっても我々の欠落した人間性をね、学んだり仕事をしたりしてね、そしてまあ日常の重みをちょっと超えるぐらいの喜びを味わってね、それがやっぱり人生だと思うんでね、あれやねん。だから人間性の欠落自体を放置しておくというのはやっぱり努力不足なんです。だからそこを人間性だと言って褒め殺しをする人っていうのはあまり良くないです。依存です、それは。だからやっぱり学びによってね、まあ依存を解消していくべきですね。少々夢が壊れるように感じられるかもしれないけど、やっぱりその後やっぱ心の自由が増していきますから、たとえ乱世においてもね、そうやって学び続けてね、日常意欲的に紡いでいけたらいいなと思っています。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。